カッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。今日も始まりましたカッツキャスト。中島、最近は移動はもっぱら自転車で、移動しております。買ったんですよ、ガソリン代が高い時にね。それでピッカピカのね、可愛いビーチクルーザーなので、必ず鍵をかけて止めるようにしています。でも、まあ、場所があれば、手すりなんかの場所があればね、そこにくくりつけて持っていかれないようにいつもしてるんですけども、この前ね、止めていたところに戻ってみたら、パッと見たら自転車が動かされてたんですよ。あれ、くくりつけてるはずなのになんで動かされてるんだ。鍵が切られてる。鍵がなかったんですよ。鍵がない、鍵がないけど自転車はある。あれと思ったんですけど、なんでだと思って置いていたであろう場所をふと見ると、そこに屋台が出てたんですね。あ、これも屋台の人が、屋台出すのに邪魔で僕の自転車を動かそうとしてから自転車の鍵切ったなと。あー、でもまあ取られてなくてよかったと。よかった。でもまあ迷惑かけてすいませんでしたもありますし、でもなんかこう、それならそれでなんかちょっと屋台のそばに置いてくれんと、これ盗まれたらどうするん。しかもなんなら屋台ずらして出せばいいやなんて、いろんな気持ちが入り混ざったままのれんをくぐってね、すいません、この自転車の持ち主なんですけどって言ったら、店主のような方がいらっしゃって、あ、すいませんと、店出すのに邪魔だったんで切らせてもらいましたって。あ、そうですか、すいません、申し訳なかったですで謝ってはいたんですけどね。僕は謝っていたんですけど、さっきのような感情が入り混じってるので、まあ、できれば向こうからもね、なんかそのなんなら、やむなしということで、これ鍵代ですぐらいの感じ、ラーメン一杯食べていきませんかぐらいの感じあってもいいかなと思ったんですけど、一切なかったんですよね。逆に、いや、こんなとこ止めてもらっちゃ困るよみたいな。え、鍵代、鍵代が欲しいならその前にあんた営業時間ずれ込んどやんけん、その分の保証ちょうだいよみたいな話にもなっていたので、なっていたんですよ。いやー、なんでどうしようかと思ったんですけどね、とりあえず今回はね、引き下がってみました。いつもだったらね、もう食いつきますよ、クレーマーなので以前もドコモショップで食い下がっていましたけども、でもね、今回は引き下がってみました。というのは、一回こういう時に引き下がってみたらどうなるんだろうと思ったんですよ。まあ2000円です。まあ確かに金銭的なね、損失はありますし、万が一盗まれていたらね、自転車の代金買ったばかりですから大きいですよ。もうそんなことも思ったんですけど、試しにね、引き下がってみたんです。あ、すいませんでした、わかりました、今度から気をつけます、全面敗北。でもね、不思議とね、この全面敗北することで、その後ね、意外に嫌じゃなかったんですよね。あ、これでなんかことをさらにこう大きくして揉めるよりも全然ストレスにならないし、そんなにこう、そういう風な対応ができたことがね、なんかちょっと、あ、ちょっと大人になれたかなみたいな気持ちになって、あ、今後ね、なんかそういうことがあってもちょっと損を取るように動いてみようかなと思いましたね。あんまりもせんが、もうあまりも理不尽な場合はそうはいきませんけど、今回は僕も悪かったですからね。でもこうやってなんかどういうタイミングで、自分の大人力というか、ね、損を取れる力というか、それを発揮することによって心の平穏が保たれるかなと思いますけどね。そんな中、この人は心の平穏が欲しかったのでしょうか、それともまたさらに裏にお金が動いてるんでしょうか。元若の方なんですか。大相撲の八百長疑惑に関連し、講談社発行の週刊現代の記事で現役力士の実名を挙げて八百長を告白したんですけれども、あれ実は嘘でしたと言っております。そういう陳述書をですね、東京地裁に提出してるんですけど、陳述書によりますと、取材を仲介した人物に親方や他の力士から八百長を強要されたといえば、悪い親方や力士を責め立てることができ角界に戻れるよと言われ、9月末に行われた週刊現代の取材や会見で嘘を告白しましたと。しかしその後も解雇が撤回されなかったので、同氏に記事や発言の撤回を求めたところ、取り消せないと断られたというんですね。なんですか。ということは週刊現代に騙されて嘘言っちゃった、戻りたかったので、でもそれ実は嘘ですということですか。 でもあのね、八百長記事の後、各界でいろんな八百長がありました。過去の話までだいぶ出てましたよね。そしてさらに、なんでって相撲だってエンターテインメントなんですから多少の八百長はありますよ、なんていうような意見もね、ささやかれたりしておったような気がしますが、なんで全体的に、あ、八百長あるもんなんだっていう意見が、あの認識が広がっているところに、いや実は嘘でしたって言われてもね、そうなると逆にその何ですか、嘘をついてるのがもう忍びなくてすいませんでしたって言って心の平穏を取り戻そうとしているのか、また逆に第三の圧力じゃないですけど、お金的な動きとか、その後の身分は保証してやるけんみたいな話がもしかしたらあるのかもしれない。どっちなんでしょうかねえ、心の平穏のためにこの嘘を言ってるのか、さらに同じ茨の道でもちょっとトゲの少ない茨の方を選んでるだけなのか、ちょっと美味しいものもあるのか、そんな風にもこうちょっとね、斜めに見ちゃう、うがった見方をしてしまう、そんな記事でございますけども、いやー、何が本当でね、何が嘘か分かりませんけども、何が本当で何が嘘か分からないといえば、あの厚生事務次官の、元厚生事務次官の殺害事件、容疑者の小泉容疑者がペットペットと言ってますけど、あれもどうも僕腑に落ちないんですよ。まあみんなそうじゃないですか、あんなね普通にまともに生活してたような、意識的には正常であったような小泉容疑者がね、30年前のペットの恨みを晴らすために1年半前から計画、下調べしてた割には、そういうね動物を処分するのがそういう管轄ではないというようなことも知らなかったり、そして実行する前に家財道具を処分していたりと、もう捕まってもいいと、ある意味鉄砲玉的な役割を果たしているようにしか見えない、そんな中でそのペットペットという報道が目につく、それに踊らされてるか、それを鵜呑みにしてる方もあんまりいないとは思うんですけどね。この事件もうやむやにせず、我々に心の平穏を取り戻してもらいたいなと思います。カッツキャ